森林施業プランナーの
鶴はゆく、
困っている山地盤を救いたいと
叫んでいるラジオ番組です。805丹波イエーイ、コープカイオラ店イエーイ。
はい、1545円で開品いたしました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。
皆さん、こんにちは。森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは、貝原町ほつぼにありますコープ貝原店の松原店長さんと従業員の皆さんに1月7日にいただきました。この日、コープ貝原店で買い物をして、知り合いの彼女のところでレジをしてもらっている時に、ちょっと目線を遠くにしたら、805丹波のリニューアルした番組表が目につき、私ね、あのラジオに出ているんよっていう話になって、そしてその日にコープ貝原店でコールをいただきました。ありがとうございました。805丹波の番組表を置いてくださったのは昨日だったらしいです。松原店長さんの声をお聞きください。
でこれ最近なんです。これ昨日入れたところです。それ、まあ、最近丹波新聞とか、はい、神戸新聞は結構ちゃんと読んでて、
はい、
いろんな、まあ、行政の作られてるやつも配りますよって書いてあったし、
はい、
これまでどっちか言えば神戸文化を、まあ、神戸なんでね、どうしてもご存知だと思いますけど、はい、あちらに本文とか、まあ、反対にうちから発信をして、どちらかで言えばこっちの商品を向こうに置いておきたいという、
あ、
そういう役割を担いたいなと思って、まあ、そこまで言ってないですけど、地元の商品を増やしていったりとか、やっぱり結局地元にお金を落としたいし、結果的に見ればね、
はい、コープ神戸は1921年、大正10年、今から96年前に神戸市中央区八幡通りに神戸購買組合ができ、米や醤油など日常必需品の販売と配達する御用聞き制度でスタートしたとありました。今改めて考えると、購買なんですよね。購買ってグループで組織的に買い入れることとありました。鶴のお母さんの時代、昭和30年40年頃は婦人会活動も活発で、村の購買員になったら農協の購買品を納屋で扱って、村の人が醤油やちり紙などを買いに来られていたのを思い出しました。松原店長さん、コープ神戸貝原店の皆さん、ありがとうございました。さて、今日のお話は、農地法と行政書士さんとは何ぞやというお話です。鶴は今困っている山地盤を救うというのはどういうことをするのかを描き、それをやっています。そしたら地目変更ということが出てきて、農地法という法律があることを知って、そして行政書士さんに尋ねたらわかるよと聞きました。そして岸辺土地家屋調査士さんが行政書士でもいらっしゃると聞き、早速岸辺先生に、行政書士って何ですかとお尋ねしました。お聞きください。
司法書士や土地家屋調査士っていう名前が出てましたけども、
うん、侍業さん、
侍業たくさんもあります。
あるよね、
たくさん、
税理士さんとか
弁護士さん、
弁護士さんや
一番出てくる、
そうよね、はい、国家資格、はい、
観光庁に提出する処理の代理なんてできるので、うん、
観光庁やから、うん、県庁とか市役所とか、
もう庶民に国民に身近な存在みたいな形の位置づけで言われることが多いです。だからオールマイティーに全部できるという基本的にスタンスとして考えてもらっとったら、だから行政書士という資格を持っ ておられる方が日本全国の中には他の資格に比べて圧倒的に多いです。
これどないしたら取れるよ、まあ、試験受けて
さ、高卒でも十分。
あ、そうな、いや、はい、それは内容は難しいわね。
役所勤めされて退職されて認可もらって試験合格じゃなくって開業される方もありますし、受け持ち範囲が広いから何かに特化した形で、例えばもう車庫証明だけやりますというような形でそれだけやられてるような方もいらっしゃるし、だから私は土地家屋調査士っていう仕事の方と兼業しているので、だから行政書士の業務分野の中でも土地に関する方が必然的にやっぱり受け持ち範囲として多くなってくるんでね、だけど建設業も数件やけどやってるし、
例えば行政書士
としてね、で機械の許可申請もやったこと、まあね、
外国人の方担当、いや外国の方でしょ、
日本に帰化する
国籍の方よね、
まあいろんなこと、だから相続に関しても遺産分割協議書、戸籍調査して分割協議書を作成するところまではやったりとか、
いやそれは司法書士さんじゃなくて、
あの登記申請はできないわけですよ。
あ、登記申請は司法書士さんで、それまでの書類を揃える、
はい、書類作成の方は行政書士の業務分野としてできたり、
行政書士さんも無料相談が月1回ありますと伺っていましたので、ネットで兵庫県行政書士無料相談と入力をして検索をしたら出てきました。2月は終わっていて、次は3月4日土曜日午後1時30分から4時まで貝原住民センターであります。では続けて農地法の3条4条5条と農地の相続についてお聞きください。
農地は
農
地法で3条と4条と5条があって、3、4、5が分かれば大体分か
る、まあ、出てくるのがね、まあ、あの手続きとして、まあ、結局条文はたくさんあるわけですけど、まあ、農地法そのものが農地を守るスタンスで、まあ、いたらできてるというふうに思ってもらってたら、だからそれに農地を基準に考えれば、現場の農地はそのまま農地として変わらない状態、で権利だけ移動する、所有権であったり耕作権が移動する、
岸辺先生から鶴ちゃん家とかそういうことよね。
それが三条。
三条、はい、
農地は
そのまま変わらない、はい、人が変わる、
で農地が農地以外のものになる、所有者は変わらない。
変わらない、
これが4条なる。
なる。ああせや、
これが4条。
あの、あ、鶴の名義のまんまで田んぼや畑をあの宅地に変える場合は4条。
そうそう、所有者が自ら農地を転用するだけって、農地以外のものに転用するっていうのが4条。
4条、はい、ほんで5条は、
5条はその次やから3、4、5となってたら
両方金用
でね、そうそう、3と4が長5っていう話になるよね、
あの建物建てて、で鶴の息子の名義に変えてあるとか、
所有権も移動しますよ、
所有権も変える、は
い、農地以外のものに、まあ、両方が土地の方と
人の方
が変わるというのが5条。
でそれはだから全部農地に関するものは農業委員会を通す、
はい、
ところ、はい、権利は、ところが
相続、はい、実態としては、まあ、農家台帳が所帯というふうにありますよ、はい、
農業委員会のところにある農家台
帳、相続っていうのは承継なわけですよ、
はい、相続は承継、
承継、
どういうことですか。
で、まあ、人自体は相続やから、だけどそれを今まで A さんなら A さんが耕作で所有して耕作してたものを相続人が引き継ぐわけですよ、 A ダッシュみたいな格好ですね。
ああそう考えるのか、うん、
A が B になったんじゃなくって、
うん、今のお話の中ですっと通り過ぎてしまった言葉ですが、これが深く理解できて分かってきました。短い言葉です。お聞きください。
農地は
農地法、
農地法で、
まあ、農地法そのものが農地を守るスタンスで、まあ、いたらできてるというふうに思ってもらってたら、
はい、
これは荒れ地を農地にする場合は農地が増えるということで許可はいりません。でも農地を山林などにする場合は農地が減るので許可が必要なわけです。農地を守るということはこういうことなんです。それから自分の意思で農地を変える場合は許可が必要。自分の意思以外、これが相続ということです。自分の意思ではない場合は許可がいらないということです。鶴はラジオを通して税理士さん、司法書士さん、土地家屋調査士さん、そして行政書士さんと国家資格で仕事をされている方にたくさんお話を伺ってきました。そこでこんな言葉が出てきました。お聞きください。
先生、本ってね、パソコンの本もそうなんやけど、最初って本自体が読めないんですよ。
分かる。
うん。やっぱりある程度やってきたら、そしたら読んでって分かんねんけど、山林の境界と所有いう本、先生読めるぐらい来たかな。
うん。
うん、
と思う。
今日の放送の原稿を書く前に、山林の境界と所有という本を注文しました。それから農地法のお話を受け継いで、農業委員会、支援団体、認可支援団体にチャレンジしています。どの世界にも専門のことがあって、さっぱりわからない時があって、それが一つわかればそこに代入して考えられるようになってくる、見えてくる、そう思っています。来週もお楽しみに。つるちゃんでした。